松阪情報広場お知らせ。項目は21あります。1、今月の納期限は5月2日月曜。納付は納期限までに済ませましょう。固定資産税、都市計画税1期。日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、4月3日日曜午前10時から午後4時。夜間窓口、4月はありません。収納課、殿町での開設です。各振興局では開設しません。問い合わせ、収納課、電話 53-4021。2、4月1日に市役所の組織体制が一部変更。企画振興部にデジタル未来戦略局を設置し、デジタルトランスフォーメーション DX を推進します。デジタル未来戦略局は、市政改革課と情報システム課で構成します。市政改革課、電話 53-4363、情報システム課、電話 53-4004。健康福祉総務課に、福祉相談係を設置し、福祉まるごと相談室、健康と福祉の身近な相談窓口の開設に向けて取り組みます。健康福祉総務課、電話 31-1925。 子ども支援研究センターに、研修 ICT 教育係と学びアシスト係を設置し、ICT 教育の推進と教育相談体制の充実を図ります。子ども支援研究センター、電話 26-1900。問い合わせは市政改革課、電話 53-4363。 3. 国際交流活動を支援。市内の学校や市内に活動拠点を置く団体が実施する国際交流事業に要する費用の一部を補助します。対象事業は文化、スポーツ、教育などを通した国際交流事業、多文化共生を目的とする異文化交流事業、国際社会に貢献するボランティア事業などです。補助額、補助にあたっては審査基準があります。市内の学校など、補助対象経費の2分の1、上限10万円、市内に活動拠点を置く団体、補助対象経費の2分の1、上限30万円。問い合わせ、申し込みは、人権多様性社会課、電話 53-4339。 4. 離婚などにより、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった方へ。令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給を実施していますが、離婚などにより、現に対象児童を養育しているにもかかわらず、給付金を受け取れない方に対しても、支給要件に該当すれば、給付金を受け取ることができます。該当する方は申請が必要となりますので、4月28日木曜までに申請を行ってください。申請の詳細は市ホームページでご確認ください。給付額、児童1人当たり10万円。元養育者に支給された給付金の一部を受け取られた方は、受け取られた額を控除した金額が給付額となります。全部を受け取られた場合には支給対象外となります。申請先、子ども支援課、各地域振興局などでは申請できません。申請期限、4月28日木曜まで。5. 国民年金保険料は4月から月額 16,590円になります。納付方法、現金の場合、 日本年金機構から4月上旬に納付書が届きます。金融機関やコンビニエンスストアなどで納めてください。なお、5月2日月曜までに2年分、1年分、6ヶ月分を全納用の納付書で一括納付すると割引が適用されます。2年全納は年金事務所へ納付書発行の申し込みが必要です。口座振替え、クレジットカードの場合、4月下旬までに口座振替え額、クレジット納付額通知書が届きます。問い合わせ、松坂年金事務所、電話 51-5115、保険年金課、電話 53-4044。6、就学援助費給付の申請は4月28日木曜までに。経済的にお困りの家庭に学校で必要な費用の一部を援助します。対象は、松阪市立小中学校に就学する児童生徒の保護者で、次の4つのいずれかに該当する方。1、前年の世帯の所得額が教育庁の定める基準以内の方。2、市民税が非課税世帯、または減免を受けている方。3、国民年金保険料の免除、または国民健康保険税の減免を受けている方。4、児童扶養手当を受けている方。援助内容、学用品費、給食費、修学旅行費など、学校で必要な費用の一部。支給時期、7月、12月、2月。受付期限、4月28日木曜まで。4月分から支給。なお、5月以降に申請された場合は、申請月分からの支給となります。新型コロナウイルス感染症などの影響で、家計が急変された方のご相談は随時受け付けています。申請方法、預金通帳、保護者名義を持参し、学校教育課、各教育事務所、またはお子さんの学校で申請手続きをしてください。前年度から継続して援助を希望する場合も手続きが必要です。問い合わせ、学校教育課、電話 53-4388、滝中学校に就学の場合は、滝町教育委員会、電話 38-1121。7、4月から不妊治療費が保険適用に。4月以降に開始された一般不妊治療、人工授精、特定不妊治療、体外受精、顕微受精は保険適用になりました。これに伴う経過措置については、市ホームページでご確認いただくか、次のところへお問い合わせください。問い合わせ、申し込み、健康センターハルル、電話 20-8087、嬉野保健センター、電話 48-3812、飯南振興局地域住民課、電話 32-8020、飯高振興局地域住民課、電話 46-7112。 8. 市政バス。対象、10人から15人のグループ、市内在住、在勤、在学。運行日、希望する日、平日の午前9時から午後4時、集合場所へ送迎します。参加費、無料。ただし、障害保険料はグループで負担。申し込み方法、申し込みフォーム、QR コードから申請、または郵送、ファックスで申し込みください。申し込み用紙は市ホームページからダウンロードできます。QR コードがあります。問い合わせ、申し込み、広報校長課、電話 53-4312。9. 高等学校・大学入学援助金を給付。対象は次の4つをすべて満たす方。1. 令和4年4月に学校教育法第1条に規定する高等学校、大学などに入学した方。丸2、保護者が市内に在住している方。丸3、世帯員全員の令和4年度市県民税が非課税の世帯の方。丸4、生活保護法に規定するなりわい扶助のうち、高等学校など就学費の扶助を受けていない方。給付額2万円。給付時期は7月末。持ち物、預金通帳、保護者名義、令和4年4月に入学したことがわかるもの、生徒手帳の写し、在学証明書など。申請方法、入学後6月30日木曜までにオンラインフォームから申請、または学校教育課、各教育事務所で申請してください。QR コードがあります。問い合わせ、学校教育課、電話 53-4389。10、市内で開発事業、建築、土木工事などを計画されている皆さんへ、埋蔵文化財の保護にご協力お願いします。市内には、約1500箇所以上の城館跡や集落跡、古墳などの遺跡、埋蔵文化財宝蔵地が分布しています。これらの遺跡は、地域の歴史や成り立ちを知ることのできる市民共有の財産です。市内で開発事業を計画される際には、開発予定地が遺跡に含まれているか、事前に松阪市文化財センターで確認を行ってください。遺跡の範囲内で開発事業を行う場合は、工事着手60日前までに、文化財保護法に基づく発掘届出書の提出や、埋蔵文化財保護に関する協議が必要となります。届出が必要な開発事業の例、5つあります。1、住宅・工場などの建築。2、宅地造成。3、太陽光発電設備の設置。4、農地の床下げ。5、土砂採取など。なお、手続きについては市ホームページをご覧ください。問い合わせ、文化財センター、電話 26-7330、ファックス 26-7374。 11、出前講座。生活に関する身近な課題について市職員がお話しします。時、平日、休日、年末年始を除く午前9時から午後9時。ところ、集会所などグループで確保してください。テーマ、防災、健康、介護、ゴミなど、全77講座。対象、10人以上のグループ、市内在住、在勤、在学。参加費、無料。申し込み方法、申し込みフォーム、QR コードから申請、または郵送、ファックスで申し込みください。QR コードがあります。申し込み用紙は、市役所、公民館などの公共施設にあります。市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、広報校長課、電話 53-4312。 12、マイナンバーカードの申請はお早めに。最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイント第2弾の対象者は、令和4年9月末までに申請した人、すでにカードを取得されている人も対象に限ります。締め切りが近づくと窓口が混雑したり、交付までに通常よりも時間がかかったりします。申請はお早めにお願いします。受付場所、マイナンバーカードセンター、大黒田町マックスバリューサンフラワー店内、各振興局。受付時間、マイナンバーカードセンター、水曜日から金曜日、午前10時から午後7時、土曜日、日曜日、午前9時から午後5時、各振興局、平日8時半から午後5時15分。申し込み方法、 顔写真は無料で撮影します。運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード、写真付き、身体障害者手帳などの書類のうち1点、プラス、保険証、子ども医療費受給資格者証、年金手帳、母子健康手帳などの書類のうちから1点、または、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳などの書類のうちから2点をお持ちいただくと、郵送受け取りができます。保険証、子ども医療費受給資格者証、年金手帳、母子健康手帳などの書類のうちから2点お持ちいただいても申請は可能です。マイナポイントの情報が知りたい方へ。最新情報は国のホームページに掲載されています。QR コードから詳細を確認いただくか、インターネットでマイナポイント事業と検索してご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、マイナンバーカードの申請方法について、松阪市マイナンバーカード交付予約コールセンター、フリーダイヤル 0120-382-574、マイナポイントに関する問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178。 13、新たに創業枠を追加、店舗などの改装費を補助。商業環境の充実と振興を目的に、店舗などの改装費に要する費用の補助を行っています。市内全域における店舗改装を対象としていますので、ぜひご活用ください。活用にあたって条件などがありますので、お問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。予算なくなり次第終了です。問い合わせ、商工政策課、電話 53-4361。 14、住民税非課税世帯などに臨時特別給付金を給付。新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯などに対して1世帯あたり10万円を給付しています。対象世帯2つあります。 1. 世帯全員の令和3年度の住民税が非課税である世帯。 2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯、家計急変世帯。なお、1、2、いずれの世帯も、住民税が課税されている方の扶養親族などのみからなる世帯を除きます。申請方法。1、住民税非課税世帯。2月に対象世帯へご案内、確認書を送付しましたので、市へ返送がお済みでない方は、お早めにお願いします。2. 家計急変世帯。3月1日から申請受付を開始しています。申請方法など、詳細は市ホームページをご覧ください。申請期限は9月30日です。市ホームページ QR コードがあります。特設ブースを設置しています。場所、市役所1階、時間午前9時から午後5時、土日祝日を除く。問い合わせ、松阪市臨時特別給付金専用、フリーダイヤル 0120-101-326。 15、コロナ禍における子育て世帯の離婚、DV、児童虐待などに関する臨時相談を実施。弁護士資格を有する市職員が臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、 法的なアドバイスをいたします。相談は無料です。ただし予約制です。時、4月15日金曜、相談時間午後1時半から、1人30分で3人枠です。ところ、子ども支援課相談室、QR コードがあります。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4085。16、不良な空き家の除却・解体費用の一部補助。周辺の住環境に悪影響を及ぼす恐れのある危険性の高い状態の空き家の除却・解体費用の一部を補助します。対象の空き家、市内の空き家で市が定める判定基準により、不良空き家などに該当すると判定されたもの、特定空き家などを含む、老朽化による倒壊、屋根、壁などの建築材の剥落や飛散の恐れなど、危険性の高い状態のものに限ります。対象工事、市のホームページでご覧ください。QR コードがあります。補助金額、除却・解体費用の 23%、上限25万円。受付、4月20日水曜より受付開始、先着順。申し込み方法、申請書、必要資料を建築開発課へ。申請書は建築開発課にて配布、また市ホームページからダウンロードできます。なお、補助金の交付決定を受ける前に行った工事は対象になりません。補助金の申し込みについては、事前に建築開発課までお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、建築開発課、電話 53-4174。17、緑の募金、春季活動がスタート。緑の募金は、私たちの生活になくてはならない森林を育て、未来へつなげていくために、森林の整備や地域の人々の身近な緑化活動、森林体験活動などに役立てられています。緑の募金へのご理解、ご協力をお願いします。募金運動期間、4月1日から5月31日。緑の募金リーフレットは、松阪市役所4階農水振興課、各振興局及び各市民センターに設置しています。問い合わせ、林業振興課、電話 46-7124。18、特殊詐欺被害防止用電話機器、固定電話機など購入費用の一部補助について。市では65歳以上の方を対象に、特殊詐欺被害防止を目的に製造された機器の購入費用の一部を補助します。対象、市内在住の65歳以上の方、ただし市税を滞納していない方。対象機器、悪質な電話による特殊詐欺被害を未然に防ぐことを目的に製造されたものであり、次の2つに該当するものです。1、自動応答録音装置などを有する特殊詐欺被害防止の機能付き固定電話機。2、固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能などを有する装置。単なる留守番電話機能のものは除く。なお、補助対象機器は1世帯につき1台とします。令和3年度に申請された方は対象外です。付随するサービスの加入や利用に要する費用は対象外です。補助対象金額、対象機器の購入費と設置にかかる工事費用の合計額の2分の1、上限額8000円、100円未満は端数切り捨て、必要書類4つあります。1、補助金交付申請書。申請書は市ホームページからダウンロードできます。地域安全対策課、各振興局、地域振興課でも配布しています。2、購入機器の領収書。 3. 購入された機器の機能が記載されたカタログまたは取扱説明書、写し。4. 補助金振込用通帳の写し。イラスト。説明。固定電話機があり、吹き出しがあります。この電話は犯罪等被害防止のために自動的に録音されます。イラスト終わり。問い合わせ地域安全対策課電話 53-4074。 19. 入退院支援センターを設置。高齢化や生活困窮など患者様を取り巻く環境により入院や退院後の生活に不安をお持ちの患者様が増えています。松阪市民病院では入院を予定されている患者様のため4月から入退院支援センターを設置し、患者様の入院前から退院後を見据えたサポートを行っていきます。これは患者様やご家族の生活の視点から、必要に応じた専門職が入院前から関わり、患者様の生活背景の医療・介護の両面からのアセスメントにより、身体的、社会的、精神的不安を軽減するよう、患者様のサポートを行っていくものです。このことにより、患者様が安心、納得して退院し、少しでも早期に住み慣れた地域で療養や生活ができることを目指します。イラスト、説明。入院前は、医師、入退院支援看護師、管理栄養士、薬剤師、社会福祉士などが患者様の相談にあたります。入院中は、主治医、看護師、作業理学療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師などが関わります。入院中から通院時にかけては、退院調整看護師、社会福祉士、ケアマネージャー、が関わります。通院時には、開業医、各種施設、療養リハビリ病院、訪問看護、ケアマネージャーなどがサポートします。イラスト終わり。問い合わせ、市民病院維持課、電話 23-1515。 20. 物忘れ相談会。時、5月13日金曜、午前10時から正午、ところ健康センターハルル、春日町、内容、専門医師による相談など、医師の相談30分を含め1人1時間程度、定員3人、参加は無料ですが予約が必要です。申し込み方法、電話または直接第4地域包括支援センター、鎌田町、電話 51-5885 へ。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099。 21. 松阪駅周辺の交通規制変更。時間制限、駐車区間規制、パーキングチケットの解除について。松阪駅周辺につきましては、駅周辺駐車場の増加、交通量の減少など、パーキングチケットの運用を開始した当時と比べ、交通環境が大きく変化したことから、パーキングチケットの運用を終了し、松阪駅周辺の時間制限駐車区間を解除しました。松阪駅周辺は、終日駐車禁止となっておりますので、駅周辺に車両でお越しの際は、周辺駐車場をご利用ください。駐車可能規制の新設について、貨物集配中の車両にかかる駐車規制の見直しを行い、松阪駅周辺の交通規制を解除した一部区間を、貨物集配中の貨物自動車に限り、駐車可能とする交通規制を実施しました。この規制は、 貨物集配中の貨物自動車に限って駐車可能となるものであり、買い物のためなどの一般車両の駐車はできませんのでご注意ください。イラスト、写真。説明。貨物集配中の貨物自動車に限る駐車枠設置位置の略図とその写真です。イラスト、写真、終わり。問い合わせ、松阪警察署、電話 530-0110。